夜パフェっていう文化があるらしくて、確か北海道発祥なんだよな。札幌で、まあお酒を飲んだりとか、居酒屋でなんかいろいろ食べたりして、締めに夜パフェを食うっていう文化があるらしくて、パフェ屋さんが結構夜遅くまで開いてるんだって。へえーと思って、一昨年札幌に行った時に夜パフェ食べたいなと思ってたんだけど、自分が思ってるより夜遅くまで開いていなくて、いやなんかね、こうライブに行ったんですよね、札幌はね。でライブ行って、ライブって夕方始まって夜終わるんだけど、もうスープカレー屋さんに駆け込んで、そこのスープカレーを食べて、さて夜パフェと思ったら、どのお店もあらかた閉まっているか混んでいるか、どちらかで、まあ、いくつかね遅くまでやってるお店はあったんだけど、でまあライブ終わった後でちょっと疲れてるしパフェはいっかと思って、本場に行ったのに私は夜パフェを食べられなかったんですね。まあそれがメインの目的ではなかったから別にいいんだけど、で夜パフェのお店って割と札幌以外にも進出していて、東京にも何店舗かあるんですよね。渋谷と確か新宿にパフェテリアベルっていうお店があって、そこは夜パフェを出していますね。気軽に行ける範囲と思って。夜パフェって、そもそもパフェってどういうイメージある？下の方にシリアル入ってて、まあチョコレートソースとか生クリームとかバナナとかで、上の方にまあそうね、ホイップクリームと、やっぱ飾りのバナナと、ちょっとこうチョコレートの飾りとポッキー刺さってるみたいな、そういうイメージですかね。私ね、なんかあんまバナナチョコパフェがあんまり燃えない方で、バナナがそんな好きじゃないのと、最近溶けたチョコレートそんなにテンション上がんないなっていうことに気がついて、チョコレートはガチガチのやつが好き、凍らして食べるのが好きなんですよね。あの食べた時にバキャーっていう音がするみたいなチョコレートが好きなので、なんかそれ以外生チョコとかもまあ美味しいけど、それよか硬いパリパリパキパキバキバキのチョコが好きだなと思ってるので、まああんまりね、そのなんか構成要素に魅力をあまり感じないんですね、そのチョコレートバナナパフェにね。だからそういうパフェなら別に、すげえ勧められたら食べんでもないけど、お店に行って食べなくてもいいかなっていうふうに思っていたんですけど、いやなんか夜パフェってめっちゃおしゃれで、めっちゃデザイン的なんですよ。なんか映える見た目をしているというか、でなんか味の構成とかも、私は詳しくないですけど、非常に複雑で、食べていて美味しくて面白い、不思議な体験っていうふうに思うんですよね。どっちかっていうと、写真撮ってて楽しいっていうのと、味の構成が面白いっていうのが大きいかもしれない。美味しいっていうとね、完全に口に合うって何度も繰り返し食べたいっていうことだと思うので、多分綺麗で面白いっていうのが私が、夜パフェのお店に行ってパフェを食べたいと思う理由なのかなと自分で思ってるんですけど、まあ、今日はですね、パフェテリアベルで、アジサイのパフェを、今年食べてきたので、昨年食べたアジサイのパフェとちょっと記憶の中でね、比較してみたいと思います。深夜の暇つぶし、油売ってこ。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦のメッシオが楽しく喋ったり、唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。最近パフェ食べてますか？いやね、夜パフェ非常にいいですよ。お友達と行ったりとか、ご家族と行ったりとか。まあ、ただね、ちょっとお値段が高いですね。1個ね、2000円ぐらいするのね。で、大体1人1つ必ず頼んでくださいっていうお店が多いのかなと思うので、シェアしたりとかはちょっとできないのかなと思うので、ね、でもね、すごいね、他の、私いつもそういうお店一人で行くので、他のタックを見てると、いろんな種類のパフェが勢揃いしてるわけよね。いろんな種類があって、それぞれじゃあ別々のやつ頼もっかとかできるから、いや、お友達と行ったりとかすると、映える写真がね、撮れたりとか、あと他の人のパフェの味見させてもらえたりとかしていいのかな。いや、難しい。 パフェの味見問題に関しては私は難しいと思ってるんだけど、まあ、それは時間があれば後で話します。私は一人で行ったんですけど、なんか季節に応じた、パフェっていうのをね毎シーズン作っていて、多分6月の梅雨の時期が近いのでアジサイという名前のパフェがあって、私6月生まれなのでなんとなくアジサイは親近感がある、私が生まれた時期に咲いていた花みたいな気持ちがあってだなんかね、アジサイがなんとなく好きなのよね。だからアジサイの見た目のパフェいいなと思ってそれを頼んだんですけど、いや本当に綺麗に作ってあるんだよな。なんか三角形、逆三角形の、ちょっとこう縦に長いグラスの中に、いろんなね食べ物がこう層になっていて、で上の方に本当に綺麗な薄紫と水色のこうクリームを絞り出したみたいな感じの小さいアジサイが乗ってて綺麗と思いましたね。で、こう、なんだろうな、雨に濡れた花弁、お花の花びらを表現してるのかわからないけど、寒天でできている非常に薄い寒天なのかゼリーなのか、お花の形をしたものが、そのクリームで絞り出したものの中に、ちょんちょんっていくつかついてて、めっちゃ綺麗と思いましたね。だクリームはさ、あんま光沢がないけど、寒天部分はツヤツヤしていて光沢があって、これは雨の表現ではって思ったりとかしたんだけど、そのクリーム自体はそんなにたくさん味がついてるわけではなかったんだけど、その中心部分が確かヨーグルトのジェラートだったのかな。だから食べていて全体的に酸味が強めで爽やかな感じでしたね。で、あのジェラートがちょいと硬いのでグラスを倒さないように手で一生懸命押さえながらこう食べていったんだけど、なんか最初そうね酸味があって、そこに行くに従って徐々に濃厚になっていく感じの構成になってたかなと思います。で、アジサイの横になんかね透かし彫りみたいな非常に綺麗な繊細な状態の葉っぱを模したラングドシャ、抹茶の味のラングドシャが刺さってて、すごい綺麗でしたね。食べたらすごいこうしっとりとかしてなくて、めちゃめちゃ焼きたてみたいにサクサクパリッパリで抹茶の風味がしました。なんかそこのパフェはこう構成要素の一つ一つが非常にしっかりしていて、どこかがしけてるとか、え、これこの状態じゃない方が美味しいんじゃないみたいな状態のことが全くないんですね。内側にね香ばしいパイっていう層があったの。なんだ香ばしいパイってと思ったんだけど、層としか言いようがないぐらい香ばしいパイが、ザクザクのパイが入ってて、結構パフェの中身ってさ、こうゼリーとかジュレとかクリームとか水分を感じるものが入ってるじゃん。パフェがそれらを吸い込むと美味しくなくなっちゃうんだけど、あれはカラメリゼしてあったのかな。サクサクでカリカリしてて非常に美味しかったですね。で、そこになんかね大吟醸のジェラート、お酒のジェラートが入ってたみたいなんだけど、私はね結構酸味が強めだったので酸っぱくて美味しいなと思って食べてたんだけど、大吟醸感じなかったんだよな。でもね、そこに行くに従ってすぐりとか黒すぐりとかブルーベリーとかそういうものを煮詰めたジャムみたいなものが入ってて、だんだんねそれがブルーベリーがヨーグルトのジェラートとかと混ざるとちょうどよくねこう甘みが加わって美味しかったですね。なんか全体的に最後までさっぱり食べられる、パフェだなというふうに思いました。で、なんだろうな、パフェってさ、こう最後の方のでね、色とりどりなのよね。青があったりとか紫があったりとか、ちょっとこう黄色っぽいスポンジがあったのかな。でそれらを全部混ぜるとなんか青っぽいグレーになるんだよな、コンクリートみたいな色になるんだけど、残念ながらその状態が一番美味しいんだよな。最初の一番美しい状態から食べてる時は基本ヨーグルトの味がメインだったので、なるほど、ヨーグルトの味とこの寒天にもちょっと味がついてるんだみたいな感じだったんだけど、いやー最後のこの汚ねえ状態が一番美味しい、何なのって思いながら美味しく最後まで食べられました。まあ、だから他人とシェアするのが結構難しいかなと思います。なんか一番最初の綺麗な時に一口食べていいよってやるじゃん、その時ってそのパフェの真骨頂じゃないのよ。美味しい部分を食べてるだけだからね、あ、ヨーグルトパフェだみたいな、違うんだよ、ヨーグルトとブルーベリーと大吟醸のジェラートと全部混ざってこうパイのカリカリ感とかも残ってる状態が一番美味しいんだけどね。 でもなんかさ、最後の方まで食べてさ、なんかコンクリートみたいになのになったのをみんなでシェアするとなんか嫌じゃない？自分が散々突き回してさ、ぐちゃぐちゃにしたやつを。でもそれが一番美味しいんだよな。それをね、分かり合えて食べた後のでも大丈夫な人同士なら、コンクリートパフェをこうね、回して食べればいいんじゃないかなとちょっと思うんですけど。いやでもね、美味しかったですね。すごくね、満足感がありましたし、面白かったですね。やっぱり食べてて、食感とか味の変化が非常に明確に分かるので。で、去年、2023年にもアジサイっていう名前のパフェが確か出てて、それはね、結構グラスなんだけど、平たい感じのグラスに入ってて、今年より食べやすかったかなと思います。お店の方から長いスプーンが提供されてて、それで奥までスプーンを入れて、そこから混ぜるように食べてくださいっていう風に注意書きはしてあるんだけど、高さがあるからさ、ある程度食べないと混ぜられないんだよな。でも去年は平たいお皿だったから、端っこから混ぜながら食べていくのが結構簡単でしたね。あと去年のパフェはね、アジサイ部分は白あんで作ってあって、ちょっとこう和の要素があるパフェだったんだよな。で、びっくりなことに大葉が乗ってて、大葉と思ったんだけど、大葉がパフェと合うのよ。なんて言うんだろうな、ケーキにハーブが乗ってるみたいな感じなので、大葉の底の部分はミントとかだったのかな、なんかね、すごいね、ひんやりしたものが入ってて、ソルベみたいな、なんかね、それがすごいね、美味しかったし、不思議だった。雨に濡れてるアジサイの葉っぱ食ってるみたいな大葉の味なんだけどね。ちなみにアジサイの葉っぱには毒があるので絶対に食べてはいけません。一回ニュースになってたことがあります。全然関係ない話。そう、パフェテリアベルで、今年もアジサイパフェを食べてきて、とても美味しかった、面白かったという話をしました。最後まで聞いていただきありがとうございます。この番組はラジオトーク、スポティファイ、ポッドキャスト、アマゾンミュージックで配信中の油うってこです。梅塩でした。おやすみなさい。